ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンでございます。特別バージョンと申し上げていいかなと思うんですけれども、
はい、そうですね、
はい、いつもはね、賑やかに、社員の皆さんに来てもらうんですけれども、ね、今日は、まあ、コロナのお話ということ で、はい、ここは感染症の専門でいらっしゃいます、九州保健福祉大学の佐藤隊長。
はい。まず、体調ですね。
はい。
はい。支えたいですからね、今日ね。
支え、はい、そうですね。支え合いたいで、体調をしていらっしゃいます。佐藤先生に、いろんなお話また聞いていきたいと思います。はいはい、さあ、まずは、
そうですね。
現況からですね。はい。
まあ、まず全国の流れから行くと、皆さんご存知のように、うん、まあ、7月から東京が増えて、
はい、
で、7月末に東京から全国に飛び石して、うん、そのピークがだいたい7月の終わりから8月の初めに来たと。
はい。
で、ご存知のように、宮崎県内の方も、うん、高鍋で流行り、それから宮崎で流行り、で、延岡にもやってきて、延岡のピークもだいたい7月の終わりから8月に増えてきたと。
はい。
で、お盆過ぎに収まるかなと思ったら、その後パラパラまた出ながら、うん、まあ、なんとか8月の後半にはかなり引いてきたっていうような感じなんですけどね。まあ、まだ実際感染者数は、残ってます。感染者は残ってるので、
はい、
まあ、これから、100% ゼロになるまではどれぐらいかかるかっていうのはまだ予想はつきませんけれども。
予想つかないですね。
うんうんうん、ただ、大体ですね、うん、ピークは超えて3週間から4週間ぐらいである程度収まるっていうのがクラスターコントロールなんですね。
うん、
で、福岡とか東京の場合には市中感染があるので、そうするとクラスターのコントロールだけでは止まらないんですけども、うん、まあ、延岡の場合はですね、非常にうまくいっててですね、ターゲットとなる最初に出たところのクラスターがしっかりコントロールされて、家族内感染で出たところもコントロールして、それから広がらずに、それ以外にパラパラパラと飛びしたやつも家族内の感染だけで大体止まってますね、うん、で今やっとそれがまあ火消しができ始めたということで、かなりもう感染者の数は減ってきました。はい、そうですね。もう一時期ピークにはどうなるかなと思いましたけどね。
そうですね。ちょっとやっぱりね、ね、
今だから言えるんですけどね。
そうですよね。
もう県病院いっぱい、医師会病院いっぱい、あと関連の病院はいっぱいっていう状況が、まあ、今改善されてですね。もうどこもベッドが今空いてきたというような状況で、うん、まあ、人安心というような状況ですね。
はい。ただ今後またね、こういったクラスターとかはやっぱり注意しないといけないですよね。
そうですね。まあ、まだ今でもですね、全国的には流行は終わってませんので、
うん、
特に福岡、まあ、九州だったら福岡とかですね、沖縄とか、そういうところはまだ感染者の数が多いですし、市中感染も起こってますのでね、そういうところに出入りするような人たち、それから、今度は東京とか大阪とか、その大都市圏内に行くような方は、やはり注意が必要だろうと。だからもう一つはですね、まあ前から言ってますけど、この市中感染は少ないと言っても、もしかしたら自分は感染してるかもしれないということを考えとかないといけなくてですね、実際延岡の患者さんの中にもですね、全く自覚症状がなくて、うん、で、その方が家族に移したりとかいうことも何例かあるんですね。だから、その症状がないからということで自分は移すことがないというのはもう全く間違っていると。だから、皆さん気持ちの中にですね、もしかしたら自分もウイルスを出してるかもしれないなっていうことがすごく大事だなというのが最近よく分かってきたところですね。
じゃあもう、これからも、まあ、感染リスクはどこにでもあるというふうに考えながら。
ね、はいはい、まあ、後からちょっと話しますけども、うん、まあ、これから先ですね、おそらく小さなこういう、まあ、第2波、第3波、第4波っていうのがパラパラ出ながら、まあ、秋冬に、まあ、特にインフルエンザの流行期に、うん、おそらくコロナもドカーンとでっかいのが来る可能性があるんですよね。
うん、
まあそのことも含めて今いい予行練習だと思いますのでね。
うん、
うん、ぜひ今のうちに、まあもう一回手洗いであるとかマスクであるとかですね、うん。それからこの前から話題になっているうがいとかですね、うん。そういうのをちゃんとしていただくっていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まあ、一つはいろんな情報があまりにも入りすぎて。
そうですね。
ちょっと戸惑っている方も かなりいらっしゃると思うんですよね。そうですね。いろんなもん
ですね。特にあのテレビの情報は、うん、まあ、あの、うん、だいぶ、あの、問題がある情報、それから本当かなっていう情報もいっぱい流れてますので、うん、まあ、正しい情報をちゃんと選択してやっていくのが大事だと思いますね。うん、まあ、そのためにやっぱ、ウイルスのこととか、検査のことっていうのを、まあ、なかなか最近テレビで言わないですよね。そういうのを正確に、
う
ん、把握するっていうのがすごく大事ですね。うん、まあ、復習で絶対覚えておかないといけないのは、はい、このウイルスは大きくて重いウイルスですので、あんまり遠くに飛ばずに下に落ちていくと。だから、例えばマシンとか風疹とか、結核菌のように、プーって言ったら30メートルまで飛ぶような菌じゃなくて、1.5 メートルぐらいで下に落ちるんですよね。だから、このウイルスの対策は、まず、しっかり飛沫感染対策をすることによってコントロールができる。で、もう一つ大事なことは、このウイルスは膜型のウイルスなので、石鹸、アルコールに弱いんですね。だから石鹸とアルコールを使うと簡単に死んでしまいます。だから石鹸とアルコールっていうのは頭にあるだけで全然違うので、またそこを覚えておいてほしいと思いますね。
そうですね。はい、まあ、今は、買うのも、
そうですね。はい。はい。はい。はい。だから、まあ、ある程度家庭にストックがあるような状態を作っておくっていうのはすごく大事だと思いますね。で、あと3番目はですね、このウイルスがどこにいっぱいくっついてるかっていうのは知っておく必要があってですね。はい、どこに多いかというと、まず、一つは口がくっつくところの近くで、まあ、枕周りですね。で、2番目はトイレ。トイレも床も結構ついてます。それからトイレのドアノブ。それから玄関のドア部、まあ手が触るところ、それから、スマホとかですね、コンピューターのキーボードですね、こういうところには非常にウイルスが多いと言われてますので、まあそういうところに触ったときは必ず手洗いをする。もしくはそういうところをしっかり拭き上げるということが感染予防に大事になってきますので、はい、まあもう一回そういうところを復習していただければという、うね、はい、まあ忘れがちなんですよね、どうしてもね。
まあスマホなんか特にですよね、手を洗って消毒しました、その手で、はい、そうです。スマホを触ってしまいますので。
うん、だ僕ですね、よくやるのは、もう、はい、僕 iPad とかですね、はい、スマホにですね、シール貼ってるんですよ。
シール、
うん、赤いシール貼ってるんですよ。
赤いシール。
で、パッと見たときに、あ、そういえばここシール貼ってる、ウイルスついてると思って、それ触った後は手を洗うようにするとかですね。
なるほど。
うん、トイレの入り口とかにもこうシール貼ったりとかね、こう、ウイルスって見えないでしょ。
はいはい、
すぐ忘れちゃうんですよ。だから、ウイルスに似たような丸い形してるやつとかですね、そういうのを使って、貼っとくとですね、はい、ああ、そこにあったんだって思いかく、いや、こう見える化するっていうのはすごく大事なことだと思いますね。
なるほどね。
うん、わかりやすくすると。
そうですよね。はい、誰かが言ってました。なんかこうね、アンテナとかがついてればいいのになっていう話もしてましたけど。
うん、もう見えてるつもりだよ、行動をすると。そうですね。そのためは簡単に、もうシールつけたりとか、うんうんうん、そういうとすると、すごくやりやすいと思いますね。
ああ、なるほど、うんうん。これはいい考えですね。
そうですね。だからもう保育園とか幼稚園とか。
単純ではありますけどね。
単純だけど、子供さんとかに教えるのには、そういうのがすごくね、見えないとわかんないんですよ。わからなくからピンとこない。ピンとこないとしないっていうことになるので、うん、うん、もうシール引っ越でここにウイルスがいるよって言ったら、見えなくてもウイルスがいると思って想像力を働かしてね、太陽がこう頭がポコポコ出てるようなね、丸い太陽と同じようなコロナウイルスがここにいるんやと思ったことがすごく大事だと思うんですね。
はい、それともう一つはやっぱり慣れ。ね、
そうですね。だんだんね、もう大丈夫じゃっていう感じになってきたんですけどね。
そうですよね。うん、
確かにまあ、慣れっていうのは、ある意味このウイルスは、若い人にとってはですね、重症化しにくくて安全なんですけど、やっぱ3歳以下の子供さんと、それから60歳以上の、方には重症化する可能性があるということで、まあ年齢によってちょっと少しですね、踏み分けを分けていくというのが大事かもしれないですね。
うん。
うん、だから、まあ、恐れすぎる必要はないんですけども、どうやってコントロールするかっていうのが、まあ、だんだんそういうふうにコントロールの仕方が慣れてくることが大事だと思うんですね。うん、だから、高齢者と、それから、乳幼児に感染させない。そのためには、どういう行動をするかと。逆に言えば、乳幼児とか高齢者に接触する機会がある人には、コントロールを良くするというのがすごく大事なんですね。
うん、なるほど。シール貼りましょう、
うん、
皆さん。
ですね、うん。はい。誰か作りませんかね、こう、ウイルスの形をしたシールとか、楽しいシール作って、
ね、
誰か売ってくれるとですね、私は絵が下手なのでできませんからね。
もう本当に簡単な方法なので、
うん、ぜひね、幼稚園ということでやっていただけるとありがたいですね。
忘れないためにも、
うん、そうです。
ね、すっかりっていうのがないためにも、
はい、ぜひ、はい、そうしていただきたいと思います。
はい。はい、
違う。 違い探しの間違いの方に生まれてきたような来ていたけど間違い探しの正解の方じゃきっと出会えなかったと思うふさわしく笑い合えることなぜどうか涙が出ること君の目が貫いた僕の胸をまっすぐその日から何もかも変わり果てた気がした風に飛ばされそうな光春の隅で退屈な不愛に何気なくそばにいて間違いだらけの些細な隙間でくだらない話をくたばるまで正しくありたいあれない寂しさが何を育んだでしょう一つずつ探し当てていこう起きがけの子供みたいに君の手が触れていた指を重ね合わせ間違いか正解かだなんてどうでもよかった淡いもやの中で君じゃなきゃいけないとただ強く思うだけ
先生、ここからなんですけれども、はい、まあ、たくさんの感染者が出て、うんうんうん、ちょっと皆さんも、ちょっと過敏になっているところもあると思うんですけれども、ね、
実際なったらどうなるのか
そうなんですよ、そこが、
心配なんですよね。
わ、う
ん、
からないところですよね。
う
ん、
そうそうそう。
はい。
まあ、ストーリーがね、ちゃんとあって、こうなったらこうやって、こういうふうに動くというのがあると、ある程度皆さん安心できるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、今日僕そういうこともやってますので、
はい。
はい、その流れについてちょっとお話をしようかなと思うんですけどね。
はい、はい。ぜひお聞きしたいですね。
はい。
はい。
まず一番目。はい。まあ、あなたは PCR 陽性でしたと言われました。
はい。
はい。そこから始まりますね。まあ、はい、熱が出たりとか症状がある場合もありますし、うん、濃厚接触者として陽性って言われる場合もあるときですね、はい。で、その時に二つ分かります。一つは、まず、症状がない人。
症状がない人の。
はい。
はい、
もう一つは、症状がある人。ですね、はい。で、症状がない人っていうのは、まあ、今症状がない。 これから先も症状がないというのはまた別問題なんですけども、まず症状がないという場合で、その患者さんが高齢でないとかですね、もう3歳以下ではないとかいうことであれば、非常に安全性が高いんですね。まあ、若い人がかかっても重症化非常にしにくいので、もし悪くなった場合も対応できるような施設にまず入っていただくというパターンですね。はい、だから、保健所の方からですね、PCR 陽性っていうのが分かった後に、お電話が来ます。その電話はどういう電話かというと、まずその人の状態を聞きますね。症状があるか症状がないか。熱がありますかと。頭が痛くないですか、喉が痛くないですか、あと息が苦しくないですかって必ず聞かれます。これ大事です。
はい、
それから味覚とか嗅覚ですね、味とかですね、匂いがわからなくなりませんかっていう話ですね。うん、それからあとお腹の症状ですね。これ結構お腹の症状を伴う人が多いんですよ。うん、それがあるかないか、それから全身倦怠感。症状が強い人はすんごく体がきついです。はい。そういう症状があるような場合には、症状に応じて治療ができるような病院には、振り分けていくって形なんですね。まあ、一番軽い人は宿泊施設。それから、まあ、例えば、いろんな薬を使わないといけない。それから基礎疾患がある。もしかしたら悪くなるかもしれないということだと、まあ、いわゆる中間型施設ですね。まあ、病院、普通の病院ですね。もう最初から人工呼吸器がいるかもしれない、呼吸が非常に危ないとかいう時には、まあ、脳病化しないであれば、県病院を中心として入るというような形になります。で、大体の人はですね、まあ、県病院に入る人は逆に言えば、もう最初から悪いので、自分が、って言ってる間にピーポーピーポーって連れていかれるっていう形なんですけども、それはもう酸素の状態を見たらわかりますから、まあ、自分がどうその、こうのっていう決めるんじゃなくて、息が苦しいっていうのを言っていただいて、酸素濃度を測って、あんまり酸素濃度が高くない。で、検査をしたら CT で肺に肺炎がいっぱいあったという時は、もう腱病院になりますね。
うん、
ところが、まあ、あっても軽い肺炎とか、酸素濃度の低下がほとんどないとか。いうような場合には、じゃあ、あなたの場合はですね、症状が非常に軽いです。ただ、症状がないわけではないので、病院でちょっと経過見ましょうかね、と。
はい、
で、延岡であれば、2つの病院ですね、で見てますので、そのどちらかの病院に入院していただくという形になります。はい、で若い人でも、例えば症状が非常に軽い、熱だけだとかですね、咳だけだとかいうぐらいであれば、その場合には、宿泊施設で、まあ、症状がない人と同じように宿泊施設で過ごす場合もありますね。だからそこが大体の流れですね。
はい、
でそうするとですね、まあ、症状がない人、もしくは症状が軽い人の中でも、3日か4日間ぐらい経つと、症状が強くなる人がたまたまいます。
はい、
そういう人は、そういう宿泊施設から、まあ、毎日ちゃんとチェックしますので、ちょっと少し息が苦しいようですから、病院に行きましょうかねって言われるわけですね。で病院に行って、また詳しい検査をして、まあ、そこの病院で治療するか、もっと高次の病院、県病院とかにするかどうかっていうのを考えていくんですね。まあ、今までほとんどそういうパターンあんまりないですけどね。
はい。
はい、で、その中で、例えば病院の中で、あ、もう調子が良くなったとか、で県病院に入院したけど、実はあんま大したことなかった。ただ県病院から普通の病院に移ったり、普通の病院から今度は宿泊施設に移ったり、こういう患者さんっていうのはね、同じところにずっとおるわけじゃなくて移動します。だからちゃんとチェックした上で必要なところに、行っていただくっていう形になりますよね。
なるほど。
はい。
はい、
まあ、大事なのは、まあ一応この病気自体が隔離しないといけない病気なので、他の人と接触しないような状況で、いろんなことを見ながら上げたり下げたりするというようなことが起こるわけですね。
でも患者さんによっては、まあ、宿泊施設にそのままいらっしゃる人もいるし、
はい、
病院に移る人もいる。方も出てくる、はいはい。
で、最初病院で宿泊施設に変わる人。まあ、結構ですね、2、3箇所、1箇所もしくは2箇所変わる人もいっぱいいます。
はい、
だから、移ったからって心配しなくてよくてですね、まあ、例えば病院の方がいっぱい空いてるから、宿泊施設がいっぱいになったとか、そういう、悪くならなくても、入る人の人数によって場所に移っていただく場合もあるんですよね。だからそこは調整する人がこう、うまくバランスを取っていきますのでね。で、最初、例えば宿泊施設に入ったけど、病院がまだ全然空いてなくて、とりあえず宿泊施設に入って、で、病院が空いたら病院に移るということもありますしですね。そこはもう、ちゃんと、ドクターが見た上で、どうするかって判断した上で動かしますから、心配しなくて大丈夫です。
なるほど。
はい。まあ、そこで、まあ、大体ですね、この病気、まあ、脳病化で重症例は1例しか出てないんですけども、それ以外の人はだんだん症状が良くなります。そうすると、大体2つパターンがあるんですね。最初から症状がなくて10日間経過した場合。それから、有症状で10日間経過して、もう症状がなくなったっていう場合と2つあるんですね。で、皆さん多分、 出る前には PCR の検査して、ウイルスがいないっていうのを証明して、対処、退院になるってみんな思ってると思うんですけど。
はい、思ってますね、はい。
しません。はい。
これはちょっとびっくり
です。うん。する必要がないんですね。もう6月の中旬の段階で厚生労働省が世界のいろんなデータを見た上で、大体ね、感染して発症状が出てから10日以上経つと、ほとんど感染性があるウイルスはいなくなっているということが分かりました。で、この病気っていうのは一つはウイルスの症状が前半で、後半はウイルスをやっつけるために免疫が過剰に反応してウイルスを、症状が出てるんですね。だから後半の部分症状があってもウイルスいないんです。はい。で、それが分かってきて、で、PCR っていうのはですね、
はい、
ウイルスが死んでても生きててもどっちでも反応するんですね。
うん。
だから最初の頃の入院、入所するときの PCR は生きてるウイルスを捕まえてます。ところがもう10日過ぎて PCR 検査しても死んだバラバラになったウイルスの断片も拾ってしまうんですね。で、それを増幅して検査しますから、それこそ数十個ぐらいの断片があってもウイルスがいるっていうふうに診断してしまう。これはウイルスがいるだけで感染性がないウイルスもいっぱいいるわけですね。
うん、
だから PCR 検査してその出すってこと自体があんまりもう意味がないと。実際4週間とか6週間経って全く症状がなくても PCR 陽性人はいっぱいいるわけですね。
陽性だからといって感染するとは限らないということですね。
はい、
そのウイルスがあってもということですね。はい、
感染したで人で10日以上だったら、うん、もう感染しているウイルス、感染人に移すようなウイルスはいないということですので、だからどうなるかというとですね、まず症状が全く出なかった人は10日経ったらもうそのままで無罪放免です。
じゃあ10日を。
そうです、目処ですね。
目処にしてるということ
で、ね。はい、で、症状が例えば少しあった人の場合には、はい、10日を経過して、なおかつ、退所、退院する前の3日間、症状、熱、特に熱ですね、うん。熱とかの症状がもうないということであれば、退院していただくというようなことになります。だから、まあ、大体10日から13日間で退院する人が圧倒的に多いですね。
うん、あ、そうなんですね。うん、で
それに、例えば二次性の肺炎を起こしたりとか、なんか他のことが加わってきて長くなってる人はいますけども、大体10日間。うん、多いですね。
なんかやっぱり今までの流れで、把握して自分の中で把握している分で言うと本当に検査をして陰性が出ない限り退院できないという、
ね、
そういうイメージが多分皆さん、
そう、それがそれで大問題が起こったんですよ。実は3月4月5月は PCR 陰性にならないと退院できなかったんですけど、それで要するに感染性がないのにずっと病院にいないといけない。そうすると病院がずっと詰まった状態なんですね。だんだんだんだんベッドが足りなくなって、それで医療崩壊が起こりかけて、で病院が詰まってるから重症が、ね、病院に入院できませんから、家にいるうちに重症化してしまってっていう人が増えてしまったと。だからこれもう感染性がほとんどないような状況で入院させてる必要はないということで、もう早く返しましょうと。どれぐらいのレベルかというとですね、まあその人が家に帰ったとね、社会生活を普通にしたとしても、街の中で感染をその人が受けたり人に移したりするのとほとんど変わらないぐらいのレベルまでウイルスの量は減っているということが今分かってますので、まあ、週に出しても問題ないということで、まあ、10日以上経ったら出ていただくとですね、いうことなんですね。だからもう無理やり PCR って今いろいろ言ってるんですけど、はい、PCR あくまでもウイルスの断片しか見てないので、PCR 陽性イコール感染してるっていうことではありませんのでね、人にうつす可能性もない PCR 陽性っていうのもありますね。抗原検査っていうのがありますよね、
はい、
抗原検査は PCR と違ってウイルスがある程度増えないと抗原検査陽性にならないんですよ。だから抗原検査陽性っていうことはイコール感染性のあるウイルスが残っている可能性があるので、例えば家に帰ると、うちには3歳以下の幼児がいるとかですね、うちのじいちゃんばあちゃんはもうもしかかってしまったら死ぬかもしれんとかいう時には、担当の主治医の先生と判断していただいて、場合によっては抗原検査っていうのを実施して、抗原が陰性であるっていうのを2回確認して対処させるっていうこと、もしくは、まあ、PCR やる場合もありますけどね、そういう形で対処っていうのをやる場合がだんだん今多くなってましたね。だから基本的に出る時の PCR 検査しないと。
はい。はい、これはちょっとびっくりというか、
そうですね。もう、政府の広報とか厚労省のやつもいっぱい出てるんですけど、多分、テレビでは何も言わないので、皆さん知らないと思いますよね。
おそらく皆さんも、この情報は。
ですね。
はい、知らないと思います。
まあ多分実際実臨床で患者さんを見てる方っていうのは、うん、なかなかあんまり出てこないので、うん、うん、こういう情報っていうのはまあ僕らみたいに実際患者さんと触れていろんなことをしないと分かんないことだと思いますからね。
はい、
ただ分かってるとね、あ、そんな怖くないんやと。
そうですね。ね、
だからこうなってこうなって、まあ大体2週間ぐらいで、まあ普通は重症化しなければ退院できると。ただ、目処が立ちますよね。うん、ほとんどの方が、今僕、病化しないとかで全部かかった人全部合わせると、60人ぐらいの人全部こう見てます。うん、みんな、ほとんど2週間で、もう無事に退院してますので、うん、うん、心配しなくて大丈夫だと思いますからね。言い換えればですね、まあ、大変だったと思いますよ。
はい。
で、この時期、抗体陽性になったってことですね。うん、退院してしばらくすると、もう抗体が陽性で、そのウイルスには非常にかかりにくくなります。
うん、
で今からもしかしたらウイルスは、毒性が上がってくる可能性とかあるわけですね。それからこれから秋冬にもっと流行ってきた時に感染した時はもう病院に入院できないとかいう可能性もありますので、まあ、逆に今早めにかかったっていうのはラッキーかもしれないですね。はい。まあちょっときつかったですけども逆に今かかった人は運が良かったと、まあ、ものは考えようでですね、はい、明るく考えましょう。
はい。
はい。ということですね。
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table. But you only want the ones that you can't get. Desperado. Oh, you ain't getting no young. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom. Well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day.
はい、それではですね、ここからは、ちょっと、質問メールが届いておりますので、
はい、
こちらに先生に答えていただきたいと思います。
そうですね、最近皆さんからコロナおじさんって言われてますからね。はい、コロちゃんとか言われたら可愛いですけどね、コロナおじさんって言われてね。
コロナおじさん なるほど。
はい。まあ、はい、コロコロしてるからでしょうね、きっとね。
そうですね。はい。はい、では、これいきますね。はい、はい。フェイスシールドとマスクは、どちらが感染防止としてはより良いのでしょうか。
はい。
はい。
ですね、フェイスシールドっていうのは、はい、まあ、要するに大きな飛沫を顔に直接触れないようにするという意味合いなんですね。うん、
はい、
で、マスクっていうのは、不織布を中心として使いますので、これは鼻、口を全部カバーすることができますから、うん、効果としては圧倒的にマウスが高いです。はい。で、マスクの方ですね。
はい、
でマスクは、自分も感染しにくいし、人にもうつしにくいと。で、フェイスシールドは人にも広がりにくいし、自分にも広がりにくいんですけど、ただフェイスシールドのいいところは、目とかですね、鼻とかに大きな水滴が入るのを、まず第一段階で防いでくれると。で、その上でマスクをちゃんとつけておくと、マスクは、小さな粒子、いわゆる飛沫っていうのが鼻、口、それから目から入るのを防いでくれるということで、うん、まあ、マスクの方が粒子ですね、そのままの粒子を吸い込むが、かなり抑制することができます。はい、フェイスシールドは皆さんご存知のように、こう、前に膜があるだけですので、うん、隙間いっぱい空いてますよね。
はい、
だから、ふわふわ浮いてる粒子はやっぱり吸い込む可能性があるんですね。で、大体でもね、感染しやすい粒子っていうのは大きな粒子なんですよ。大きな声で喋る人から、結構大きな水滴がポンポン飛ぶんですね。ここに今、僕らの前にアクリル板になりますね。ここにくっつくようなのが大きな粒子です。で、小さな粒子というのは口の周りをふわふわ浮かんでるんですね。このふわふわ浮かんでる粒子は周りをふわふわ浮かんできて、で、それはマスクじゃなくて、このフェイスシールドの隙間からも中に入ってくる可能性がある。
可能性がある。
はい、あるってことですね。だからフェイスシールドをつけると大きな粒子は防げるけど、小さな粒子が入ってきますから、その部分はマスクを使ってないとなかなか防ぐのが難しくなる。ということですね。ダブルでつけるのが一番ですね。
そうですね。まあ、そういうこうお話を、はい、しないといけない状況にある場合は、はい、そういったふうにするのが一番、は
い、いいということですね。
いいということですね。はい。はい、じゃあ、マスクについてもう一つなんですけど、はい、先日布マスクと不織布マスクの感染防止率について、うんうんうん、テレビで放送してました。はいはい、不織布は 80%、うんうん、布は 70% だったと思いますが、はい、最近は布マスクの場合、間にガーゼなどを1枚挟んで使用することが多いのですが、
うんうんうん、
その場合防止率が上がりますかということですけど、
はい。はいはい、ですね、うん、まず感染率っていうことを考えると、不織布っていうのは網の目が非常に、密になってます、うん。で、ポリウレタンとか布マスクっていうのは網の目がですね、かなり大きいんですよ。
うん、
だから、むちゃくちゃ大きい粒子は引っかかりますけど、さっき言ったように小さな飛沫はまず引っかかりません。
うん、
で、紙マスクはですね、かなり小さなマスク。もうそれこそ一個一個のウイルスはダメですけども、はい、ふわふわ浮かんでるようなその水滴はほとんど吸着できますので、うん、まあ、紙マスクの場合は 80% から、まあ、実験によっては 90% ぐらいそういうの吸着できると言われています。
はい、
で、布マスクに、中に、例えば綿、布のガーゼを入れると。いうことの状態だと布ですから、うん、まあ、少しは、防止率は上がりますけども、うん、網目の状況としては網目が何層も重なっているっていうだけの状態なんですね、うんうん、
あ、なるほど、
そうするとやっぱどうしても弱いということになりますので、はい、一番ベストでもし布マスクを使う場合にはマスクの内側に入れる不織布っていうのは実は今売ってるんですよ、
はい、
そういうのを、まあ、切ってもいいし、マスクのサイズになっているのも売ってますから、うん、それを内側に入れるっていうのは非常に有効性が高いかもしれないですね。
はい、
はい。で、あくまでもやっぱり布マスクとかポリウレタンマスクっていうのはですね、うん、粒子が大きいもののブロックなんですね。何に使ってかと花粉症とかですね、それからいろんな粉塵ですね、そういう予防に対しては効くんですけども、ウイルスに対してはやっぱりかなり弱いです。
うん、
はい。ただ、コロナウイルスに関してはですね、さっき言ったように重くて大きいんですよ。はい、ということは、そういう通常のインフルエンザなんかよりもまだ大きいということを考えると、布マスクをつけるだけでもかなり予防効果があるというのは言われてますので、うん、まあ、布マスクをつける。特に夏はきついですよね。
うん、そうですね。
で、どうしても気になる場合には、例えばここにはいっぱい感染している可能性が多いとかいうような可能性のところに行く場合、
うん、
まあ、外に運動しているときは全然もう普通の布マスクでいいと思いますけど、うん、レストランに長時間いると、居酒屋に長時間いると、うん、で、合間で取ったりくっつけたりするとかいうときには、まあ、布マスクに内側に、そういう不織布を入れる。
1枚、
はい、で、それを何回も 入れ替えても構いませんしね。うん。うん、まあ、ガーゼを入れると、ガーゼがいいのはですね、触った感じがいいんですね。
うん。
だから触った感じがいいので、まあそれで防げるというよりもですね、快適に透けれるという意味ではかなりいいと思います。うん、
はい。
はい。それから、もう一つ言われているのはですね、感染率というのが、いわゆる、ウイルスの、入っている飛沫をどれだけ防げるかっていう感染率でしか、実はその 70% か 80% か 90% で測定してないんですね。
うん、
もう一つ大事なことがあってですね、それ何かというとですね、マスク、布マスクでも紙マスクでもつけることによって、指がですね、鼻口触らないっていうのがですね。
うん、
だから、ウイルスはですね、どこに一番多いかというと手に多いんですよ。
ああ、やっぱりそうですよね。
結局手にくっついてるんですよ、はい。で、手にくっついたものが鼻口を触ると感染しやすくなりますので、手を洗うっていうことが大事なんですけど、しょっちゅう洗えませんよね。うん、そうするとマスクつけると鼻口触れませんよね。はい、そこが実は、感染防止にはかなり役立つということが言われてまして、
はい、
ということはマスクをつけることは、うん、その、飛沫っていうことだけを考えるとですね、その感染予防というのがちょっと差があるということになるんですけど、その接触感染で手を触れないということを考えると、うん、布マスクでもかなり効果があるというのが言われています。これはもう布マスクでも紙マスクでも同等というそこでは言われてますので、うん、だからぜひ、まあ、息が苦しくなりそうだとか、今日はね、暑いとかいうときはもう最低布マスク。それも内側につけてもつけなくても構いませんから、うん、それだけでもだいぶ違います。
はい、
で、リスクが高いという時には、今度は不織布を使うと。で、ちょうど間ぐらいだったら布マスクの間に、不織布をつけるというふうに、こう、使い分けていただけるのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、はい。そしてもう一つですね。はい、保育園生や幼稚園生など、幼児は罹患率が低い気がします、う
んうん。はい。
幼児は感染防止も徹底できない年齢かと思いますが、うんうん、何か低年齢ならではの理由付けというのがあるでしょうか。
ああ、ね、なるほどですね。はい。はい、ですね、これはもういくつか分かってるんですけどね。幼児って言っても3歳以下は重症化することがあるんですね。で、まあ、小学生、年長さんから小学生とか、それから中学生ぐらいになるとね、実はですね、感染して PCR 陽性になります、PCR 陽性になりますよね。で、症状がないですって言ってる人の CT 取ってみたら、CT に影があるんですね。要するに子供の場合には少々 CT 上影があっても息苦しさとかを感じなかったりとかね、する子が多くて、症状も出ない子が多いんですね。で、それは免疫自体がまだ発達段階にあるからじゃないかなというのは一つ言われています、
うん。
うん。だから、子供が感染率が低いわけではなくて、症状が出にくいということだけではないかというふうに思いますね。で、若い人も同じなんですよね。
はい、
若い人も症状が出にくいんです。で、PCR 陽性者で症状がない、でも CT 取ってみたら影があるってかなりいるんですね。だから、そこが多分違って、もう、例えば大学生と、高校生と、中学生と、小学生と、下に行けば行くほど、だんだん症状が乏しくなってくると。だから、今のところ、はい、その幼稚園とか小学校とかで大きなクラスターが出たってなかなか報告ないんですけども、うん、見えてないだけかもしれないっていう。
そういうことなんですね。
はい。感染性が、まあ確かにね、うん、免疫が、発達が不十分というのは過剰免疫反応が起こらないので、自然免疫でウイルスがだんだんこう、淘汰されていく部分が、消えていきますのでね。
うん、
もしかしたら、それで症状が軽くて知らず知らずに治ってしまうという可能性もあるかもしれません。だからもう一つ最近言われているのは、コロナウイルスっていう大きな範疇で考えると、だいたい風邪のウイルスのうちのだいたい 15% ぐらいってコロナウイルスなんですよ。子供さんがもともとコロナウイルスにしょっちゅうかかっていれば、その SARS コロナウイルス2、まあ、この COVID-19 というコロナウイルスも、コロナウイルスという意味では同じ範疇に入りますので、完全な抗体ではないけど、少し子供さんは免疫を持っているかもしれないということが言われています。それによって、もしかするとですね、はい、子供さんかかっても、子供さんしょっちゅう風邪ひきますからね、あんまりひどくならないんじゃないかなということも言われてるんですね。まあ、これも今、研究段階でね、うん、まあ、日本人がコロナウイルスにかかっても重症化しないのはなぜかとか、そういうことにも関係してきてますので、まあ、これは、これから先ですね、子供さんがかかりにくいっていうことなのか、うん、それとも免疫が違うのか、それともかかっても症状が出ないのかっていうことが、これから解明されてくるんじゃないかなと思います。
はい。
はい、
ありがとうございました。
生きてゆくことの意味
ではここからなんですけれども、
はい、
あの非常に気になるところではありますが、
う
ん、
そうですね、これからの話ですね。
はい、これからの話ですね。
はい、はい
はい、まずはワクチン。
そうですね、まあ。まずこれからの話で大事なのはワクチンが出るか出ないか、
う
ん、いつ出るかっていうことなんですね。はい、それによって多分コロナがいつ頃どういうふうに収束するかっていうのが推定できると思いますけどね。うん、まず今日本で何回分ぐらいワクチンが作る予定、もらう予定になってると思います？
なんかこの前テレビで言ってましたよね。
うんうん、テレビでいろいろ言ってましたね。
言ってますよね。
一部のことだったね。
外国の、
そう
です、
外国の、うん、ファイザーさんとか、
はいはい、
うんうん、あのあとオックスフォードとかもやってますし、日本国内のやつもやって、はい、大体まあ3つか4つぐらい日本国内で、まあ、ワクチンを外から仕入れもしくは国内で作るっていうことをやってるんですね。う
ん
で何回分かちょっとで、うん、全部のがうまくいくと 4.9 億回分。
4.9 億回分、
うん、だから皆さんが4回ぐらい打てると、うん、ぐらい分があるんですよ。
はい、
うん、でもそれが全部うまくいくかどうかわかんないので、うん、だ一応国内の分オックスフォードですね、ヨーロッパ、それから、モデルナとかファイザーとかのアメリカとかいうところからこう仕入れてくるんだったんですね。で、それのどれかが成功すると、どれも大体1点何億分あるから、うん、まあ、あの、日本人の分が間に合うようになると。うん、まあ、一気に来るわけじゃないですよ。順番に来るわけですからね。うん、そういう数がある程度、あの、どこかが成功すればなんとかなるんじゃんっていうふうな風に今なってるんですね。
うん、
で、最初はね、ワクチン国内産で全部作っちゃえって話もあったんですけど、副作用の問題とか、
そうですよね、
海外のワクチンの場合は、そのアジバントって言ってね、ワクチンの、いわゆる、ワクチンが強く、反応するようにいろんなものが混ざっているので副作用の問題とか出てくることが多いんですけどね、
うん、
ただしあの日本がね、大きな問題がありましてですね、それ何かというと感染者数が少ないんですよ。だからワクチンを作ってもそれが有効であるかどうかというのを調べることがなかなか難しいんですね。これ臨床試験が難しいんですよ。で、その数、だ副作用があるかなかということをやるのもなかなか数が今の段階では日本では難しいので、うん、そうすると海外の方が早くデータが出るだろうと。だからワクチンを大量生産するっていう、そういうシステムを持ってるのはやっぱりアメリカと、それから、イギリスとかが強いですので、まあそういうところを中心にやっていただいて、まあ日本でも同じようなテクニックで、いくつかの製薬会社とか大学で作ってるっていうような状態なんですね。まだなんかどこかが成功するだろうと。
はい、
うん。でも全世界のワクチンでですね、あの、大体アメリカ、ヨーロッパ、日本、中国、ロシアっていうのが大体あの先に進んでまして、発展途上国の方はですね、まあ全人口の半分ぐらい発展途上国あるんですけど、その人口分ないんですよね、ワクチンがね。だから、全世界のワクチンが満たされるようになるためには、やっぱり少なくとも数年かかるだろうと思います。
うん、
だ日本はまあそういう意味では自分のところにも作ってるし、その先進諸国の中でワクチンを提携をしてるっていう、まあこれ提携すると意味合いがあってですね、そのお互いに自分たちのテクニックをこう共有しながら作っていくってことになりますよね。はい、そうするとまあ自分たちそれぞれが、いい方向に向かうようにすると。だから、うん、全員打てば当然いいんですけども、いきなり全員打てませんので、次必要になってくるのは、順番。
優先順位ですよね。
で、今、言われてるのはですね、だいたい9月の前半ぐらいまでに、ワクチンができた時の優先順位をこういうふうにしましょうかっていうのを決めましょうというのが政府の方から出てきます。
はい。
はい。まあ、新型インフルエンザが昔2009年に流行った時に順番が出ましたよね。まあ、命が一番危険がある医療関係者、それからライフライン、ハイリスクの人たち、妊婦さんとかいうふうにこう順番がおそらく決まっていくと思います。で、その順番通りにこうやって打っていくっていう形になると思いますね。
うん、
だからまあ供給がうまくいけば今年の年末から年始にかけて、供給できればなということになってるんですけどね、うん、これはもうなんでかということがですねインフルエンザの問題があるんですよね。
そうですよね。これから、うん、
だできれば12月ぐらいまでにというのがね一番ねあの考えてるところなんですけど、それがまあどこまでいくかっていうのは一番進んでるアメリカのモデルナ社っていうところが作ってるのは、まあ、3層試験でかなりうまくいってで、実際人に打ったらですねウイルスをやっつける抗体がいっぱいできたっていう報告がもういっぱいできています。だからおそらくもう量的にはどこまでできるか分かりませんけど、ワクチンができることはまず間違いない。
間違いない、
はい、だからこれはもう大丈夫だと思いますね、
はい、
だからそこが分かっただけでもかなり大きいので、うん、ということは今年できなくてもその何年かの間には必ずワクチンができてこのウイルスは淘汰することができるっていうことが分かったんですね、
うん。
で、2番目に大事なのはですね、まあ、その順番っていう話が出てきたんですけども、もう一つはですね、ワクチンっていうのはどうしてもその有害事象っていうのはですね、副作用が出てくる可能性があるんですよ。
はい、
で、このパターンが2つあって、1つはワクチンを打つことによって、まあ、頭が痛いとか吐きが出るとか、うん、まあこういう、まあ、要するに、有害事象の中でも重篤な有害事象じゃない、まあ我慢できてとりあえず耐える後遺症が残らないような有害事象というのはある程度出るんじゃないかというのが今まで臨床試験に出てきてます。ただしウイルス自体も頭が痛くなったら吐き気が出たりしますから、
そうですね、
はい、どっちで悪くなってるか分かんないというところもまだあってですね、もうそれはそのまま使っていいんじゃないかという形に、まあ、だんだんなりそうです。で、2番目はですね、このウイルスのワクチンを打った時に、もう一つの問題は体の中に抗体ができます。
はい、
大量の抗体ができた時に、ウイルスっていうものと抗体が反応して、抗原抗体反応っていう反応を起こすことによって、それが体の中に免疫に異常な反応を起こすことがあるんですね。川崎病とかギランバレーが合併したとかいう、このコロナウイルスにかかって4週間とか6週間経った後に別の病気が出てきた人がいっぱいありますよね、
うん、
あれと同じような反応がワクチンの接種してしばらく時間が経った後に起こる可能性は否定できないということなんですね、うん、これをまあちょっと今からチェックしていかないといけないんだろうと思うんですね。
はい、
はい、まあいずれにしろ、うん、国内でワクチンが打てるということも間違いないですし、それがある程度効くということも間違いないと、はい、で、これがですねもし15、6年前だったら多分できなかったと思うんですよ。今は遺伝子からワクチンを作るっていう技術がものすごく進んだんですね、
はい、
新型インフルエンザの時はまだできなかったんですよね。まあ、今は RNA とか DNA とかそのコロナウイルスの遺伝子から作ることができるようになったので、うん、それを考えると将来はかなり大量に作れることができると、
うん、
それも安全なものが作ることができるということで、まあ、それは明るいですね。
期待したいです
ね。ね、はい。で、あとこれからどうなるかなんですかね。
そうですよね。うん、まあ、今回の、このちょっとね、
うん、そうですね、
第2波になるんですか、
う
ん、
そうですね。一応もう、国内第2波。
国内第2波。
そうですね。
はい、
うん、まあ、日本国内で、うん、まあ、増えて減って、増えて減ってと。おそらくこれからも第2波、第3波、第4波というのは小さな波ですね。今回と同じような波が上がったり下がったりすると。だ経済とかウイルスの封鎖を強めたり弱めたりしながら、まあ、ずっと続いていって最終的にワクチンができてもう収まったっていうのが一番望ましいんですね、
うん、
もう一つの問題はやはり経済的なことを考えると鎖国するわけにはいけないので、
うん、
あるところで海外からの人の出入りっていうのが、まあ、日本国から外にも出て、はい、外からも入ってくる、
うん、
その時にまあ、今、日本国内で、周囲の、このウイルス株以外のものが入ってきて、場合によってもう一回大流行する可能性というのは考えておかなきゃいけないですね。これはビッグウェーブというんですけどね、大流行が起こる可能性が、まあ、まだ規定できない。で、それがおそらく秋冬に来るっていう可能性が大きいんじゃないかなというふうに今言われてるんですね。だから、それに起こらないようにっていうことも含めて、まあ、今ですね、 延岡に流行ってみんな緊張感持ってちょっと忘れてきた、はい、ウイルス対策みんなやってると思うんですね。
そうですね、
うん、それでもいいトレーニングに今なってると思いますのでね、はい、忘れないようにこう緩めたり強めたりしながら、特にまあ環境の対策とか外の対策っていうのはある程度人がやってくれるんですけども、自分の感染予防対策ですね、さっき言ったマスクをつける、手洗いする、それからまあ最近ではですねうがいも効果があると分かってますので、うん、このウイルスはですね、舌の中にいっぱいあるんですね。ウイルスに暗形性受容体っていう、このウイルスがくっつく受容体がいっぱいあってですね、ものすごく舌にくっつくんですよ。だから唾液の中にいっぱいウイルスがいるんですね。はい、で、窓を開けるのと同じように、口の中に水を含んで、くちくちくちペッてすると、ウイルスが希釈されます。ということは、人にもうつしにくいし、自分も感染しにくいので、まあ、ガラガラペーはする必要までないですけど、くちくちやって、ピッて、
水だけでも全然違います。違うんですね。
うん、もう水道水で構いませんので、うん、外から帰ってきたら、くちくちペッと、
はい、
うん。ぜひしていただきたい。
そうですね。
はい。
ということでですね、今日も非常に、ためになるお話をしていただきました。佐藤先生の方にはですね。
ちょっと怖な話ですね。
そうですね。はい。はい、まだまだ聞きたいお話はたくさんあるんですけど、皆様知ろうという気持ちがやっぱ強くなってきてるかなっていうのはあるので、そういった意味でもまたいろいろと、
そうですね、はい、今回よかったらこう、ね、聞いてる方からああいう話知りたいな、ね、こういう話知りたい、僕らが喋りたい話と知りたい話が違ってる場合がありますのでね、うん、ぜひそういうのをですね、
今度
あの話をしてください、
はい、
うん、というのを言っていただければ助かりますので、
はい、
だんだんネタが切れてきますので、ね。
はい、はい、というわけで先生、最後に
そうですね、
皆さんに一言お願いします、ま
あ、そうですね、まあもうこのコロナウイルスというのはですね、前も言いましたけどね、高性能カメラと一緒なんですね。だからもう映りやすいという問題がありますので、映らないように皆さん高性能カメラに任されないように頑張っていただきたいというふうに思っております。
はい、はい、どうもありがとうございました。今日もたくさんのいろんなお話を聞くことができました、はい、以上 NPO 法人延岡健児支え合いたいプレゼンツドンケンスペシャルバージョンでした。
はい。